秋葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。今回は2006年7月20日に行われた第13回交流会の模様をお届けいたします。テーマは秋葉学序章、秋葉原の歴史から現在のお客様の流れについてお話を伺いました。はじめに秋葉原の街の成り立ちについて万世橋地区町会連合会会長小暮さんにお話を伺いました。どうしてこの場所が秋葉原と呼ばれるようになったのでしょうか。
私はっきりは分かりませんけれど、一番初めに江戸は火事がうんと多くて多かった時に日よけ地の原っぱとして作ったところに、静岡にある秋葉神社というのが日よけの神社で、それをこっちへ持ってきたと。その神社があったで秋葉神社があったから秋葉原というふうに言われたんだというふうに聞いてますよね。で今でもその神社っていうのは駅長室の神棚に飾ってあります。で1年に一度ずつ秋になるとちゃんと例大祭っていうのをやるんです。それで駅長室行ってみんなでお榊あげて、それで終わりなんですけどね。
この辺の住所は神田というふうに住所になっていますが、はい、
秋葉原なのにということですよね、はい、でも秋葉原っていうものそのものが有名になってはいますけれど、本来はここにもたくさんいろんな町があって、例えばここは花岡町だったり、その隣の方は花房町であったり、うちの千代通りの向こうが中町、旅籠町なんていう町がずっとあったわけですから、秋葉原というそのものの地名というのはないんですね。
小暮会長ありがとうございました。いやびっくりしました。この町の名前の由来が秋葉原、日よけの町だったんですね。いや本当にこの辺が広場だったと思うと本当にびっくりします。そして秋葉原という地名がないんですね。これにもびっくりしました。まあ、台東区の方にはあるんですが、いや千代田区のこの秋葉原駅周辺には神田という町で秋葉原という地名がないということには本当に驚かされました。続きまして、秋葉原といえば電気街というイメージが多くの方は持たれると思います。この秋葉原電気街の成り立ちを秋葉原再開発協議会会長の谷口さんにお話を伺いました。まず電気街の成り立ちを教えてください。
そうね、秋葉原電気街の最初はやっぱり、戦後すぐに、GHQ から露天商が廃止されて、そのために行き場所として秋葉原のガード下に、店舗を構えるというようなことになってきたというのが一番最初の由来だと思います。まあ、それから周りにですね、いろいろとパーツ屋さんが集まってきて、それから電化製品が普及するようになって、それで秋葉原という町がだんだん有名になってきたということです。まあ、最初は問屋が一つの電気の問屋さんというようなことでしたけれど、それが小売業に転換してきて、で問屋価格で小売ができるというようなことで、非常にお客様に安く買えるというようなイメージになってきたと思います。
他の電気街たくさんあると思われますが、秋葉原電気街の特徴とはどの辺なのでしょうか。
まあ、秋葉原の魅力というのは、いろんな商品がたくさんいろんなお店で見ることができるというようなこと、でそれによって、自分の好きな商品を深掘りができるということが一番魅力的なことじゃないかなというように思います。でルート A というブランドは、やはり秋葉原で秋葉原のベテランの社員がいろいろとお客様の意見を聞きながら、非常に使いやすい、商品を作ろうというようなことで生み出した商品 で一番の特徴としては、中国語、韓国語、英語というような文字がですね、商品についていて、そういうような商品をお客さんがお買い求めできると いろんな人から外国の人からもお求めできるというようなことが一つの特徴だと思います。
現在と10年前20年前30年前と変わってきてるところはどこにあるのでしょうか。
最初の秋葉原の電気街というのは、やはり電気製品が一番大きな取り扱いの主だったわけですけれど、
はい、
1990年ぐらいから、マイコン、パソコンという商品が出てきて、それによっていろいろと取り扱いの商品が変わってきているということだと思います。そしてそれから今エンターテインメントの街としてロボットとかそういうような商品がですね、いろいろ並べられるような街になってきてんじゃないかなというふうに思いますけれど。
谷口さん、ありがとうございました。エンターテインメントの街になってきてるんですね。いや、確かに家電もいっぱい売られてるんですが、本当に一本路地を入っただけでロボットやなんかね、メイドグッズとかいっぱい売ってるのが目に比べて、いや、秋葉原変わってきてるんだけど、やっぱりなんか懐かしい気がするなという感じが残っています。さて、現在の秋葉原電気街はどうなのでしょうか。秋葉原電気街振興会会長の小野さんにお話を伺いました。最近の秋葉原電気街のお客様ってどのように変わってきてるんでしょうか。
最近いわゆる再開発が終わってってか出来上がってからということだと思うんですけれども、やはりいろいろマスコミでも取り上げたこともありますけれども、
はい、
従来秋葉原に来ていなかった層と言われている人たちが増えましたよね、
はい、
だから再開発の、直前まではやはりバンダラ巻いてリュックサック背負って平日の朝からお店の前でゲームに興じている人たちをやたらとマスコミが取り上げて、
はい、
オタク系と言われてたんですけども、そうではなくて、はい、それ以降新しい電車もできたし、こういう再開発の大ビルとか UDX ビルができましたから、それを総合的な街の魅力ということでですね、その街が非常にマスコミなんかに取り上げられるようになりましたよね、
はい、
でそれのおかげだと思うんですが、それを見に来る方たち、普通の若者、普通の家族連れ、普通の女性のグループといった方がとても増えたように思います。で、はい、そういう方たちが増えたことによって従来通りのバンダナレックサック組が埋没してしまってあまり目立たなくなった、はい、非常にいいことじゃないか私は思ってます
バンダナリュックサック組がだんだん埋没してきてると、面白いお話も伺いました。さて、今後のお話も伺いましょう。秋葉原電気振興会として今後どのように街の活性化を図っていくのでしょうか、伺いました。
電気街振興会としての街の活性化というのは当然前提として街にたくさんの方にお運びいただくというのがありますけれども、さまざまなことを仕掛けることによって結果として私たちの店舗の売り上げが上がることを目指さなきゃいけないわけですね、
はい、
でその中で、今この再開発を絡みでですね、今大体3つぐらいの課題があって、
はい、
1つは従来よく言われてましたけども、海外からのお客様が大変今のところ秋葉原増えてます、
はい、
そうやって海外からのお客様にの期待に応えられるような街全体のインフラなりお店の対応ということをより強めなければいけないということが1つですね、
はい、
それからもう1つは都心に今人口が増えていますね。で、そういう都心の人口のお客様の、いろんな生活上の問題点、そういったものを私たちの電気店の店頭でのですね、様々な活動によって、解決していくこと、それがもう一つで、
はい、
三つ目がですね、やはり、今東京中日本中にたくさん大きな電気店がある中で、じゃあ秋葉原が他の地域とどう違うのか、どういう差別化をできるかというときに、このいわゆる大ビルの産学連携の皆さんとですね、
はい、
お知恵を借りてあるいは力を合わせながらですね、従来からの秋葉原、いわゆる電気の街と言われた秋葉原にふさわしいですね、特色を出していきながら、
はい、
ここの皆さんとさまざまな催し物をやることによって、またそれを公開することによって、他の電気街ではあるいは電気店ではですね、見られないようなさまざまな催し物をやることによって集客につなげていきたいと、その3つですね。
小野会長、ありがとうございました。だんだんとグローバルスタンダードに向けてね、この街の活性化に協力していくというふうにお話をお伺いしました。さて、秋葉原電気街のルーツといえる秋葉原のガード下、ラジオセンターの方にもお話を伺いました。こちら部品街ですね、 ラジオセンター代表の山本さんにお話を伺いました。部品街のお客様に変化ってあるのでしょうか、伺いました。
はい、そうですね、秋葉原の街全体で見れば、ここ数年でだいぶお客様のタイプっていうのは変わってきましたけれども、こと部品街で見てみますと、昔からここに来るお客様はエンジニアの方ですとか理系の学生さんですとか、はい、そういった方々で、それほど変化はしておりません。最近面白い傾向としましては、おじいさんと孫の組み合わせが、よく見られるような気がします。
はい、
これはおじいさんが孫を連れてああいう部品街でいろいろな部品を買って、はい、あるいはハンダゴテとか工具を買ってなんか一緒に家で作ってるようですね。
ああ、なるほど。
ちょうどやっぱり小学生の子供さんたちがラジオを作ってみたいとか、これは昔からこういった少年は多かったんですけれども、はい、最近、そうで、
段階の世代が
のおじいさんたちが、まあ、リタイアされて時間ができて、はい、一緒に触れ合う機会が多くなってるんじゃないかなと、はい、ちょうど彼らのお父さんの世代、まあ、30代40代の人たちっていうのはもうすでにあんまり子供の頃はそういったラジオを作って遊ぶとかしなくなってきたんで、
はい、
むしろお父さんよりはおじいさんの方が頼りになる存在だと思われてるからでしょうね。
ラジオセンターに面白い風景があるそうなんですね。そのお話を伺ってみました。
そうですね、秋葉原の街、だいぶ変わってきましたけれども、
はい、
そういった中で例えばレンタルショーケースという商売がこのところ流行ってきましたが、
はい、
これ秋葉原の他のエリアですと大体中に置かれているものはアニメの世界、フィギュアの世界の人形ですとかカードですとかおもちゃとかこういったものばっかりなんですが、
はい、
これもその部品街に来るとその中身は古いラジオですとか昔の通信機、
はい、
あるいは真空管、これもきっと誰かコレクションしてた人が大勢いらっしゃると思うんですけれども、
はい、
本当によくもこんなものがあったなって思うぐらい古い真空管があったりですとか、そういったように同じ業態の商売でもこの部品街に来ると特徴的な姿に変わってきてますね。
今後どのように部品街を活用していただきたいでしょうか、伺いました。
そうですね、もともと部品街、これ専門的な商品を売るお店の集まりなんですけれども、
はい、
もちろん中で売ってる人たちはその商品に詳しい人たちばかりなんですが、
はい、
実はお客様の方がエキスパートで日々その部品を使って物を作ったり研究してる人たちが多いので、
はい、
売ってる人よりもお客様の方が詳しい場合も多々あります、
はい、
また売ってる人はこの商品はこういう使い方をするもんだという固定観念にとらわれていますけれども、
はい、
むしろ買っていくお客様の方は全然それとは違った使い方をするような例もありますので、
なるほど、
そういったお客様と部品屋さんとの意見の交換交流というのがこれから大事になってくると思います。例えば部品屋さんの中にはアルミの板ですとか、
はい、
プリント基板売ってるお店もあるんですが、そういったところのお店で一番のお客様はどんな人たちかって前聞いたことがあるんですね、
はい、
そしたら帰ってきた答えが、今一番買い物してくれる人っていうのは主婦の方たちが工芸手芸とかで物を作ったりする時の材料に、はい、クラフト材料に使うプラスチックの板とかベーク板だとかを、そういうわけで一見部品屋さんで電気の専門家しか寄りつかないようなお店なんですけれども、実はお客様はもっといろんな使い方を考えておられると、
はい、
いうことですので、この部品街に来られる皆さんも、ぜひ自分の目で商品を見て、それでいろんなものがないか探してみてもらいたい。売ってる人が想像もつかないような使い方のできる商品も多々あると思いますので、ぜひとも自分の目で見てそれを確認してくださいということですね。
山本さん、ありがとうございました。秋葉原電気街のルーツといえるこのラジオセンター部品街、ぜひ秋葉原にお越しの際はチェックしてみてはいかがでしょうか。なお交流会当日は株式会社サイコムインターナショナル石原さんに穴場の秋葉スポットなどをご紹介いただきました。詳しくはサイコムブログ内にある石原さんの秋葉情報をご覧ください。アドレスは www.sycom.co.jp/blog から 左側にあります秋葉情報をクリックしてください。最後に秋葉川くんの名付けの親、東京大学先端科学技術研究センター特任教授瀬能先生に総括をいただきました。
そうですね、まあ、一言で言うのは難しい町なんですけどね、大きく特徴を、まあ、秋葉学的な町づくり、あるいは町づくりを秋葉学的に見るとどうなるかっていうとね、3点あると思うんですね。第一は何かっていうと、お話を聞かれてて分かる通り、ここは秋葉原っていう町の名前じゃないんですね。
はい、
つまり行政区画的には外神田とかそういう神田だっていうことですね。じゃあなぜ、みんなが秋葉っぱらと言いながら秋葉原になってきた。でこれは日本では珍しいタウンネームではなくてエリアネームだっていうことね、はい、それがこう認知の特徴になっているっていうのは一つ目の大きな特徴だと思うんです。
はい、
なので二つ目はここの特徴は、日本全国どころか世界に一番知られた日本の街だっていうことですね。
はい、
京都と秋葉原でしょうね、おそらく世界に知られた日本の街。残念ながら逆に銀座は知られてないみたいなところがありましてね。
はい、
で、その特徴は何かというと、私はいろんなところで申し上げてるんだけども、技術系の心のふるさととして成立してる。で日本の 98% の人がね、秋葉原秋葉って聞くと、あ電気街、あるいは技術の街だってこういうふうに答える。まあ、最近は、8割近い人がオタクの街だって答えるようになってるけれども、はい、まあ、基本的には技術系の心のふるさとで、ここからタクシーで1メーターにそれぞれね、文系の心のふるさとである、神保町と、はい、それから芸術系の心のふるさとである上野公園がそれぞれタクシー1メータープラスで行けるっていうことになるけど、まあ、世界の技術の、まあ、一つの大拠点であるということが二つ目の特徴ですね。
はい、
第三点目はね、今までお話伺ってたら分かったと思うんですが、片方で神田の伝統を残している極めて粋でいなせな町だということが分かるし、もう一方で先端のもういろんな技術系テクノロジーの塊みたいなものが置いてあるという先端の町だ。はい、伝統と先端のね、同居している町だということです。だけどもこれは同時にね、非常に変わってきている。その変わり方自身が面白い秋葉風ですよね。はい、だから一つはダイナミックであるということ、もう一つは、ここは自然発生的にできて、町が形成されたという意味ですから、はい、これは、まあ難しく言えばセルフオーガナイズされた町だということね。これが計画的にできたところではなくて、むしろ自然発生的にそういう町として成立したという、ところですから、まあ、その意味では伝統性と先端性、それから計画性と自然発生性みたいなのが、実にうまく絡み合っている特徴を持っているんだということになると思います。で、まあ、秋葉学的に言えばですね、今町そのものを見てるんだけども、これ以上にね、そこでどういうことが行われているかっていう若者論とか世代論とか、はい、あるいは日本の産業論だとか、いろんなものがこの上にあるわけですね。で、そういうものを見るために秋葉というフィルターを通して見ると何が見えるかっていうのがすごく面白くて、
はい、
今後こういう秋葉学っていうのは多面的にいろいろ展開していけるな、あるいはそれを展開することによって日本って何っていうのはすごくよくわかると思うんですよね。そういう意味で期待してください。
瀬能先生ありがとうございました。さて今回のレポートを聞いていただいて皆さんはどのようにお感じでしょうか。私はですね、秋葉原ってものすごい奥の深い街だなというふうに感じました。というのもですね、秋葉原って先端科学そして電気街という新しいものすごい未来への最先端の感じもしながら、一歩路地を外れると神田そして上野などのですね、懐かしいそして歴史ある風景が残ってるんですね。こういう街ってなかなかないと思います。日本中探しても世界中探してもなかなかないのではないでしょうか。まだまだ秋葉学という名前を語るには様々な研究をしなければいけない街だなというふうに感じております。さて この交流会の模様はテキストデータでも紹介しています。秋葉テクノクラブのウェブサイトをご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp となっております。または検索サイトで秋葉テクノクラブと検索してみてください。以上、秋葉テクノクラブレポートをお届けいたしました。